卒園した子供たちの、進む道っていうのはどうなってますでしょうか、今。
もうできるだけ高校は生かそうと。昔の施設は高校行けない子供たちが結構いたような状況があっ
そうです
て、
か。
で私たちの施設はもうできるだけ高校行かそうと。で、できる子は短大大学専門学校も行かそうと。ただし、今就職、卒業後はですね、就職の方が多いです。例えば去年は7名の卒業生がいたんですけど、そのうち3名が就職、あと4名が進学で、去年は一番多い時期でした。
やっぱりそのいろんなやっぱ問題もあるっていうかね、壁もあるっていうところは現実だと思うんですが、その辺はそのどういう課題があってっていうことが挙げられますか？
で、施設にいる間はいろんな、今ここの運営は国県からの措置費という形でお金が降りてきて、子どもたちの生活、すべての生活はここで賄う、私たちの給与もそこで賄うんですけど、出ていった後ののがこの子たち支援がないような状況になりますので、で児童扶傷では18歳になると。で今高校卒業まではなんとかいられる、その以降が施設にいることができないという制度上の問題があるという部分があって、そうすると就職、進学で、そういう中で例えば保証人の問題が出てくるし、あとお金の問題が一番ネックになる。特に今課題になっているのは大学に行く子どもたちの支援、お金が一番問題になっていて、でなかなか保護者の皆さんから支援を受けるっていうのは少ない状況がありますので、ほとんどの子どもたちが自分でやっていかないといけない。
働きながら学校行く。
どうしても学費、生活費全部稼がないといけないのが現状なんです。
やっぱりそのあたりでどうしてもお金がついてきますもんね。
もう実生活になるとそれが一番大きいですね。
これは沖縄に限らず、もう全国的に同じ課題は抱えてるってこと
そうで
なんです
。
しょうか。
で今他府県ではですね、施設にいる期間を措置延長、措置という言い方をするんですが、それ措置延長して20歳までとかですね、あとは大学に行ってる子どもたちは県単でですね、こう支援する県も少しずつ出てきてはいるんですよ。
なるほど。でもやっぱりこうもっと大きなもので包み込まないと、なかなかね、単体だと限度がありますもん
そうなんで
ね。
すよね。スタートラインがもう全然違うような状況があって、できる子は私たちは大学行かそうと思ったんだ、生かそうと思ってるんですけどね。でも現実問題って、じゃあお金どうするのって自分たちで自問自答するっていうのがいっぱいあるんですよ。
昨年18の旅立ちキャンペーンということで RBC やらせていただいたわけですけれども、実際その支援させていただいたその成果というか、その辺はどうでした？
昨年私たち子どもたちは7名その対象になってですね、たくさんの支援をいただきました。でその支援金は子どもたちに確実にと渡してですね、この支援金の使い道は生活費であったりですね、新生活のためのいろんな家具を買ったり、で長崎大学に行った子がいるんですけど、なんか話によると自転車を買ったとかですね、という話があってですね、であとは通勤のためのバスに変えたりですね、もう生活用品であったり生活費であったりですね、そういうで大学の費用であったり大学の教科書代にしたりですね、そういうふうに使わせていただきました。ありがとうございます。
なんか将来のこうね、糧になってくれるととってもいいですよね。
出発で使えるっていうのはいいですよね。
確かに。